悲しみから喜びへ、話松田秀康。
こんにちは、悲しみから喜びへとですね、題してこの時間皆様と共に、考えていきたいと思っています。さて、この終末時代ですね、私たちは生きておりますけれども、その環境はですね、昔と違って大きく変わりですね、人それぞれ、違いはありますけれども、それなりにですね、多くの問題、悩み、苦しみを持って生きています。自然界においてはですね、地震、洪水、干ばつ、また飢饉、森林火災、さらに、大気汚染、放射能汚染、海洋汚染、そして土壌汚染、またオゾン層のですね、破壊による宇宙のからの有害な光線にもさらされていますし、さらには病害虫の異常発生、砂漠飛びバッタとかありますけれども、そして、ウイルスやですね、バイ菌などによる疫病、病気の蔓延ですね、コロナなども入りますね。また、地球温暖化によるですね、その他にも様々な問題が多くあります。またですね、人為的なものとしてはですね、戦争や争い、そして、悪質な事件や犯罪などがですね、多発している状況であります。人間関係の悪化、ストレスなどですね、目に見えない精神的なことも含めるとですね、様々な問題がですね、私たちの身の前にあって、また悩み、苦しみ、悲しみはですね、それなりに、それぞれが持っているのではないでしょうか。弟子たちがですね、世の終わりやキリストが再び来られる時にはどんなことがありますかとですね、キリストに尋ねた時ですね、キリストはおっしゃいました。マタイ24章の3節から12節をお読みしたいと思います。弟子たちが密かに身元に来ていった。どうぞお話しください。いつそんなことが起こるのでしょうか。あなたがまたおいでになる時や世の終わりにはどんな前兆がありますか。そこでイエスは答えて言われた。人に惑わされないように気をつけなさい。多くの者が私の名を名乗って現れ、自分がキリストだと言って多くの人を惑わすであろう。また戦争と戦争の噂とを聞くであろう。注意していなさい。慌ててはいけない。それは起こらねばならないが、まだ終わりではない。そして、民は民に、国は国に敵対して立ち上がるであろう。またあちこちに飢饉が起こり、また地震があるであろう。しかしすべてこれらは海の苦しみの始めである。その時人々はあなた方を苦しみに合わせ、また殺すであろう。またあなた方は私の名のゆえにすべての民に憎まれるであろう。その時多くの人がつまずき、また互いに裏切り憎み合うであろう。また多くの偽預言者が起こって多くの人を惑わすであろう。また不法がはびこるので多くの人の愛が冷えるであろうですね。これらのことをですね、見るとき最終時代に生きる私たちは失望、落胆、またはですね、絶望しかないのではないでしょうか。サタンは自分の時がですね、短いのを知っていて、ありとあらゆる問題、試練、苦しみ、悲しみをですね、すべての人に投げかけてくるのであります。そして罪の報酬である死をもって私たちをですね、滅ぼそうと躍起になって働いているわけであります。しかしですね、私たち、クリスチャンは失望、落胆する必要はないのであります。なぜなら、主もまたですね、私たちの救いのために、生きて働いておられるからであります。愛なる主は宇宙の王様であり、また万軍の主でもあります。その大いなる主がですね、どんな時でも、どんな状況においてもですね、私たちと共におられるわけです。 そして私たちがその主にですね、助けを求めるならば、主は私たちを助け、守り、そして、導いて救ってくださるお方なのであります。聖書のイザヤ書、41-10節を読みします。恐れてはならない、私はあなたと共にいる。驚いてはならない、私はあなたの神である。私はあなたを強くし、あなたを助け、我が勝利の右の手を持ってあなたを支える。詩編50-15節、悩みの日に私を呼べ、私はあなたを助け、あなたは私を崇めるであろう。さらにイザヤ書48-17、あなたの贖い主、イスラエルの聖者、主はこう言われる。私はあなたの神、主である。私はあなたの利益のためにあなたを教え、あなたを導いて、その行くべき道に行かせる。またクリスチャンであるですね、私たちはどんな悩み、苦しみ、また悲しみのですね、状況にあっても希望を持つことができるわけです。マタイ20章のですね、13節-14節を見てみたいと思います。12節まではですね、不幸な状況ばかりが述べられていましたけれども、13節からは肯定的なことが示されています。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われる。そしてこの御国の福音は、すべての民に対して証をするために全世界に述べ伝えられるであろう。そしてそれから最後が来るのである。ここにはですね、三つの祝福が述べられています。それはまず救いですね。そして全世界に福音が伝えられること。そして三番目には、この罪の世界の最後。まあ、つまりですね、それは私たちが待ち望む主のご再臨であります。これらの三つのですね、希望と祝福がですね、私たちに与えられていることがわかります。故にですね、私たちはこれらの希望を持ちつつ、この罪に汚れた世にあっても苦しみ、悲しみ、そして試練をですね、乗り越えていくことができるのであります。決して、落胆、失望する必要はないのであります。さて次にですね、皆さんよくご存知のですね、キリストによって、蘇らされた、最高の奇跡といわれるラザロの奇跡のですね、お話、皆さんよくご存知だと思いますが、そこから教訓を学んでみ、たいと思います。蘇ったこのラザラのお話ですけれども、これはヨハネ11章に書かれていますので、まあ参照にしていただければと思いますが、ベタニア村にですね、住んでいたラザロには、マルタとマリアの二人のお姉さんがいました。ある時ですね、ラザロが病気にかかり、危篤状態になってしまいます。ラザロはキリストに対する信仰が強いものでした。キリストから非常に愛され、可愛がられた人物であります。キリストはたびたびですね、彼らの家を訪れて、彼らと良き、交わりを持っており、その家庭はキリストにとっての、憩いの場所となっていたわけであります。ですから彼らはですね、キリストについてよく知っており、またキリストがですね、これまで働いてきた癒しの働きについてもよく知っていたわけであります。そしてどんな病気でもですね、キリストにあっては癒すことがおできになるとお方であることも知っていたわけであります。そんな中ですね、ラザロが危篤状態に、陥りました。姉妹たちはキリストに来ていただいて癒してもらうためにですね、使いを出させます。キリストによって病は必ず治すことができ、そしてですね、またキリストはすぐにこの場所に駆けつけてくださるだろうとのですね、思いからそのように使いを出したのであります。彼女たちはですね、使いの者にですね、すぐに来てくださいとはことづけをしなかったわけです。ただですね、ラザロの状態がこのような状態になっていますとだけを、使いの者にですね、述べさせたわけであります。ヨハネ11-3節には、姉妹たちは人をイエスのもとに使わして、主よ、ただ今あなたが愛しておられる者が病気をしていますと言わせた。主のですね、大いなる愛をですね、知っていたわけであります。するとですね、キリストはその知らせを聞いて このように言われました。ヨハネ11の4節には、イエスはそれを聞いて言われた。この病気は死ぬほどのものではない。それは神の栄光のため、また神の子がそれによって栄光を受けるためのものである。キリストの働きや生活すべてはですね、神の栄光のためでありました。私たちもまたですね、キリストを模範とするならば、すべてのことは主のご栄光のために、するべきことなのであります。コリント第一10の31。だから飲むにも、食べるにも、また何事をするにも、すべて神の栄光のためにすべきである。さて、キリストは、ラザロの、危篤を聞いて、すぐに駆けつけてきたでしょうか。いいえ、そうではありませんでした。それどころか、さらに、その知らせを聞いて2日も遅らせたのでありました。その結果ですね、ラザロはどうなったでしょうか。病状が進んでですね、死んでしまったわけであります。なんということでしょうか。マルタやマリアは悲しみに沈みました。彼女たちのですね、希望は打ち砕かれたわけであります。人間的に見たら、なぜ2日もですね、キリストは遅らせたのでしょうか。もし知らせを聞いたその時にですね、駆けつけていたならば、愛するラザロは死なずに済んだことでしょう。いつもキリストのそば近くに寄り添っていた弟子たちもまたですね、このことについては理解することができませんでした。ではその後のですね、キリストと弟子たちのやりとりをまた見ていきたいと思いますが、ヨハネ11の11から15節。それからまた彼らに言われた。私たちの友ラザロが眠っている。私は彼を起こしに行く。すると弟子たちは言った。主よ、眠っているのでしたら助かるでしょう。イエスはラザロが死んだことを言われたのであるが、弟子たちは眠って休んでいることを察して言われたのだと思った。するとイエスはあからさまに彼らに言われた。ラザロは死んだのだ。そして私がそこに居合わせなかったことをあなた方のために喜ぶ。それはあなた方が信じるようになるためである。では彼のところに行こう。ですね。今読んだところの聖句からわかることが二つほどありますが、まずキリストはラザロの死はキリストのご計画のうちにあるということでありました。それゆえにですね、遅らせたわけですね。二つ目はその死は弟子たちの信仰を磨き成長させるためのものだったということであります。続けて、読んでいきたいと思いますが、17節から27節と32節ですね。さて、イエスが行ってご覧になると、ラザロはすでに4日間も墓の中に置かれていた。4日間も置かれていたわけですね。ベタニアはエルサレムに近く25町ばかり離れたところにあった。大勢のユダヤ人がその兄弟のことで、マルタとマリアとを慰めようとしてきていた。マルタはイエスが来られたと聞いて出迎えに行ったが、マリアは家で座っていた。マルタはイエスに言った。主よ、もしあなたがここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょう。しかしあなたがどんなことをお願いになっても、神は叶えてくださることを私は今でも存じています。イエスはマルタに言われた。あなたの兄弟は蘇るであろう。マルタは言った。終わりの日の蘇りの時、蘇ることは存じています。イエスは彼女に言われた。私は蘇りであり、命である。私を信じる者は、たとえ死んでも生きる。また生きていて、私を信じる者はいつまでも死なない。あなたはこれを信じるか。マルタはイエスに言った。主よ、信じます。あなたがこの世に来たるべきキリスト、神の御子であると信じております。マリアはイエスのおられるところに行って、お目にかかり、その足元にひれ伏して言った。主よ、もしあなたがここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょう。弟子たちもそうでありましたけれども、マルタとマリアもまた、4日も経ち、腐り始めていたラザロがですね、目の前で生きることができるとは思っていませんでした。それゆえにですね、キリストの力と癒しの働きをですね、 この世の常識の範囲で捉えていたわけであります。しかしキリストは、私はよみがえりであり命である、私を信じる者はたとえ死んでも生きると言われました。つまりキリストはすべての源であり、全知全能なる主を信じなさいと彼女たちに言われたのであります。マタイ 19-26 節、イエスは彼らを見つめて言われた。人にはそれはできないが、神には何でもできないことはない。ところで彼女たちは、主よ、もしあなたがここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょうと言っていましたけれども、そのことについてちょっと少し考えていきたいと思います。彼女たちの言葉の本質は何でしょうか。それは、なぜ私たちを愛しているなら、すぐに飛んで駆けつけてこなかったのですか。さらにですね、突き詰めて考えるならば、あなたが愛のお方であるなら、なぜこのような辛い試練を私たちに与えられるのですか。あなたがすぐに来たら、ラザロは癒されて助かったのに、ということではないでしょうか。この世には罪の結果による辛いことや、苦しいこと、また寂しいことや悲しいことなど、たくさんの不幸な出来事があります。そして理解できないこともあります。罪深い私たちはそれらのことを理解できずにですね、愛なる神様がなぜそのようなことを許されるのかと神様のせいにしようとする思いがあります。しかしですね、忘れてはならないことがあります。それはそれらのことは罪の結果であり、またサタンの仕業であることを忘れてはなりません。サタンの存在をですね、忘れてしまうわけであります。サタンはすべての不幸を愛なる神様のせいにしようとします。しかしですね、そのような罪深い私たちであっても、主は私たちを見捨てず、また私たちを愛しておられます。ラザロが死んで4日も経ち、すでにですね、その肉体は腐り始めていました。それでもかかわらずですね、キリストは彼女たちのところにやってきたのであります。女がその血の身子を忘れて、その腹の子を憐れまないようなことがあろうか。たとえ彼らが忘れるようなことがあっても、私はあなたを忘れることはない。見よ、私は棚心にあなたを掘り刻んだ。あなたの石垣は常に我が前にある。しかしですね、主が許されなければ、髪の毛、私たちのですね、髪の毛一本も地に落ちることはないと、こともまたですね、真実であります。なぜならすべては神様の御手の中にあり、主はすべてをご支配しておられるからであります。では、なぜ主はそれらの試練をですね、私たちに許されると気があるのでしょうか。それは私たちの信仰をもっと磨き、成長させるためであります。そしてまたそのことは神様の偉大なご計画の中にあり、万事愛働きて益となして神様に栄光が帰されるためでもあるのです。祝福の山13ページですけども、生涯の試練は私たちの品性から不純で粗野のものを取り去る神の職人である。切り出され、角材とされ、削られ、刻まれ、磨かれるのは苦しい工程である。砥石車に押し付けられるのは辛いことである。しかし、こうして石は天の神殿に置かれるように整えられるのである。主は無用の材料に対しては、こんな注意深い、行き届いた手間をかけられない。主のたっとい石のみが、宮の形に倣って磨かれるのである。さらに、希望の中間343ページ。神の導きの御手を求めて手を差し伸べているすべての者にとって最も落胆している時が神の助けが一番近い時である。 彼らは自分たちの道の一番暗かったところを感謝を持って振り返るであろう。主は信心深い者を試練の中から救い出される。誘惑の度に、試みの度に、主はそこから彼らをもっと固い信仰、もっと豊かな経験を持って導き出される。そして、ローマ 8-28。神は愛する、神を愛する者たち、すなわち、ご計画に従って召された者たちと共に働いて、万事を益となるようにしてくださることを私たちは知っている。有限であるですね、私たちの頭脳では、不思議なこと、また理解できなかったことがですね、あったとしても、決してそれは不思議なことではありません。しかし、私たちを限りなく愛される主は、そのことを理解し、またご存知であります。それゆえにですね、私たちはつぶやくことなく、また疑うことなく、主を信じて、身を委ね、任すものとなりたいものであります。希望の中間、342から343。キリストはラザロが死の支配下に入ることをお許しになった。彼女たちが兄弟の死顔を見るとき、贖い主に対する彼女たちの信仰が激しく試みられることを主はご存知であった。しかし、主は姉妹たちの信仰が今経験している戦いを通してずっと大きな力となって輝き出ることをご存知だった。主は彼女たちのために、ラザロのために、そしてご自身のために、また弟子たちのために勝利が獲得されることをご存知だった。ここでですね、前田慎一郎さんが歌っているですね、はい主よと答えたいという、素晴らしい曲がありましたので、ご紹介したいと思います。歌詞を読んでみたいと思います。 はい、主よと答えたい。取られるものを数えるより、与えられたものを数えよう。辛いことを数えるより、あなたからの恵みを数えよう。すべてを主に委ね、あなたの平安の中で過ごそう。なぜ主よというより、はい、主よと答えたい。すべてのものを作られた主の全能の力を信じよう。私の思いと違っても、最善をなすあなたを信じよう。すべてを主に委ね、あなたの備えに身を任そう。なぜ主よというより、はい、主よと従おう。私たちはとかくですね、すべてのことを意味づけてですね、理解しがちでありますが、私たちに必要なのは、はい、主よとですね、答えて従うことであります。ところで私たちはですね、大人になるにつれて、物事を頭で理解し捉えるようになっていきますが、それはですね、決して悪いことではないのです。しかし、信仰においては、幼子のように率直にですね、素直に、キリストに、はい、主よとですね、答えて、また、主を信じて、身を任せていきたいものです。そうするならば、私たちの心には、神様からの主の平安と喜びが与えられることでしょう。ちなみに、私たちのですね、物事の見方、捉え方というのは、点で捉えるようなものであります。しかし、主の見方、捉え方はそうではありませんでした。主は物事をですね、過去、現在、未来と線で捉えるお方でありました。またさらに主はですね、物事を幅広い観点から捉えていました。私たちもまたですね、主と同じように試練が来た時には、点ではなく線で、また、円のような幅広い観点から、その試練を捉える必要があります。そうするならばですね、その試練がたとえ理解できないものであったとしてもですね、それは一時的なものに過ぎなく、また乗り越えていくことができることがわかるわけであります。希望の中間51ページに、イエスは初めから終わりまで見通される。天の父なる神は我々のために無数の道を備えてくださるが、我々はそのことを何も知らないのである。希望の上巻282ページ。もし神の子らが初めから終わりを見通すことができ、神の教導者として自分の果たしている栄光ある目的を認めることができたら、彼らは神が導かれる以外の道を決して選ばないであろうと。そういうんですね。さらに、ローマ5の2から5節。私たちはさらに、彼により今立っているこの恵みに信仰によって導き入れられ、そして神の栄光に預かる希望を持って喜んでいる。それだけではなく患難をも喜んでいる。なぜなら患難は忍耐を生み出し、忍耐は伝達を生み出し、伝達は希望を生み出すことを知っているからである。そして希望は失望に終わることはない。素晴らしい約束が書かれているわけですね。さて、ラザロの話に戻したいと思いますが、キリストは愛のお方であり、また同情されるお方でありました。主は泣く者と共に泣き、喜ぶ者と共に喜んでくださるお方なのであります。キリストは彼らと共に涙を流されました。しかしですね、その涙もまた、その目の前に悲しんでいる人たちのためだけではありませんでした。それは全人類の苦しみを眺めて、キリストは涙を流されたわけであります。希望の中間350ページ。キリストが泣かれたのは目の前の光景のせいばかりではなかった。各時代の悲しみの重さがキリストの上にかかっていた。神の律法を犯した恐るべき結果を主はご覧になった。主はこの世の歴史にはアベルの死をはじめとして善悪の戦いに絶え間がなかったことをご覧になった。幾年も後の世まで見渡されて、主は人類の運命となる苦難と悲しみ、涙と死をご覧になった。イエスの心は各時代すべての国の人類家族の苦痛によって差し貫かれた。罪深い人類の災いはキリストの魂に重かった。 主が人類のすべての苦しみを救いたいと熱望されたとき、その涙の泉が破れたのでありました。さて、キリストはですね、ご自分の力だけで、ラザラのお墓の石を取り除くこともおできになりましたけれども、しかしあえてキリストはそのようになさいませんでした。キリストは石を取り除きなさい、取り除けなさいと人々の手をですね、お借りになってその石をどけるわけであります。それはですね、私たちもまた神との協力関係が大切であることをですね、教えているわけであります。主はですね、私たちの分までなさろうとはなさりません。私たちは私たちの分をですね、なして神との協力関係においてですね、神の働きを成功させる必要があるのであります。希望の中間351ページ、石を取り除けなさい、キリストは石にそこをどきなさいとお命じになることもできたし、また石もその声に従ったであろうと。キリストはご自分のそば近くの天使たちに石を取り除けるように命じることもおできになった。キリストのご命令に目に見えない手が石を取り除けたであろう。しかしそれは人間の手で取り除けられねばならなかった。こうしてキリストは人は神と協力することを示そうと望まれた。人の力でできることには神の力は呼び求められない。神は人の助けなしには済まされない。神は人を強め、彼が自分に与えられている才能と能力とを用いるとき、その人と協力される。そして、あけぼの議官136ページ。成功の秘訣は神の力と人間の努力の結合である。最高の結果を達成する者は、全能者の腕に絶対の信頼を置く人である。さて、ラザロは死んで4日も経っていました。そしてすでにもうお墓にも葬られていたわけです。しかしですね、キリストの命令によって彼は死から蘇ることができたのであります。その時人々はどんなにですね、驚いたことでしょうか。確実に4日経っているわけですから、もう死んだものであったことは皆さんご存知だったわけでありますね。そしてどんなにですね、喜んだことでしょう。悲しみが一瞬にしてですね、喜びに変わったわけであります。そのようにですね、私たちの心に主がお入りになられ、またそこにですねおられるならば、主の御心、そしてその御心であるならば、どんなにですね悲しい、または苦しい出来事、そして試練であったとしても、それはですね、喜びへ変えることがおできになるわけであります。キリストにあって、主にあってですね、不可能なことはありません。それからまたラザロはですね、死んで眠りについている義人たちの方でもありました。私たちもまたこの世においてですね、死に別れた家族、友人、知人がいると思いますが、ラザロのですね、この蘇りの奇跡を見るとき、主のご再臨の時にまた会うことができるという、私たちにもですね、希望と保証が与えられているわけであります。主のご命令は約束であります。そして、必ずそのご命令、約束は遂行されるのであります。希望の中間111ページに、キリストの命令は約束である。そして346ページ。キリストがラザロを死人の中から蘇らせることによって行おうとしておられた奇跡は、死せるすべての義人の蘇りを代表するのであった。さてですね、ここで少しですね、私の両親のことをお話しさせていただきたいと思いますが、私の父はですね、今年の7月22日に85歳で亡くなりました。アルツハイマー型認知症でありました。またですね、母においては今から4年ほど前にですね、亡くなりました。乳がんを患っていて、年は74歳でありました。私としてはですね、2人とももう少し生きていてほしかったなという思いがありましたけれども、しかしですね、命は神の御手の中にあります。そしてまたこれもまた神様の御心にあって許されたことでありました。二人ともですね、再臨の時にまた会える ということが私たちは知っていますので、残された私たちはその希望を持っています。ただですね、一つ私たち取り残された者にとってですね、言えることがありました。それは現在のこの世の中においては、今はコロナ禍の世の中でありますけども、母はそれを経験することなく、そしてまた父も、認知症を患っていたため、このコロナ禍の世界をですね、理解することがなくてですね、そのまま眠りについたということであります。つまりですね、死というしばしの眠りに安らかについたことによってですね、その後の、この現在の世の中、大変なコロナ禍の世の中の状況から守られたとも言えるのではないでしょうか。またさらにですね、最終時代のこの世の中はですね、もっともっといろいろな面でいろいろなことが悪くなっていくことでしょう。なぜならそれは聖書にですね、そのように書かれているからであります。私の両親はそれらのことを経験することなく安らかに眠りについたことは、ある意味主の憐れみであり、また恵みであり、また感謝と言えるのではないでしょうか。つまり罪の結果であるですね、人生の苦しみから解放されて、しばしの眠りについているわけであります。次に彼らがですね、目覚める時は主の御再臨であり、素晴らしい罪のない喜びの世界が待っているわけであります。アドベンチストホームの626ページ。地上の巡礼者のためには家がある、義人のための衣があり、栄光の冠と勝利の白の葉がある。神の見せつりのうちに私たちを悩ましたすべてのものは、来たるべき新しい世界で明白にされる。理解するのに苦しんだことが、その時になると意味を分からせてもらえる。御恵みの神秘が私たちの前に明らかにされる。私たちの限りある心がただ困惑と約束の覇気だけを見出したところに、私たちは最も完全で美しい調和を見るのである。無限の愛の神が最も苦しい試練のように思われた体験をお与えになったということを知るようになる。すべてのものが働き合って私たちの利益となるようにしてくださった主イエスの優しい御心遣いを認めるときに、言葉に言い表せない栄光に満ちた喜びに包まれるであろう。ところで、主の御心でですね、許される試練は人それぞれ大なり小なり違いますが、主はそれぞれにですね、最善の方法を知っておられ、その辛い試練はですね、その人のために、またそれだけでなく周りの人のために、さらには主ご自身のためであるがゆえにですね、その試練を許される場合があるのです。それにはまたその時にですね、私たちがそれを乗り越えて行くならば、私たちの信仰もまた成長していくためのものでもあります。誘惑や試練はサタンがいる限りこの世において必ずあります。しかしですね、私たちには万軍の主がおられ、主にあって私たちはそれを乗り越えることができるわけです。また主は私たちに乗り越えられないような試練は与えないと約束しておられます。コリント第一10:3-13、あなた方のあった試練で世の常でないものはない。神は真実である。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはないばかりか、試練と同時にそれに耐えられるように逃れる道も備えてくださるのである。初代文数113ページ。神は神の民を清め聖殿するために、彼らに苦い杯を飲ませられることを私に示された。それは苦い杯である。そして不平不満つぶやきによってそれをさらに苦くすることができる。しかしこのようにしてそれを受ける人々はもう一つの杯を飲まなければならない。なぜならば最初のものが心にその意図された効果を表さなかったからである。もし二番目の杯が効果を表さなければ、その効果が現れるまで彼らはまたその次も、そしてまたその次の杯も飲まなければならない。さもなければ彼らは その心が汚れたまま放置される。この苦い杯は忍耐、辛抱強さ、祈りによって甘くすることができ、それをこうして受ける人々の心に、その意図された効果を表し、神に栄光と誉れとが着せられる。ここでですね、サインズに載っていたですね、記事をちょっとご紹介させていただきたいと思いますけれども、それは弁護士で、あられるですね、増田義文さんがですね、書かれた記事であります。父と子ということですね。A さんと会ったのは車で1時間以上もかかる田舎の警察署でした。逮捕され、弁護士との面会を求めたところ、たまたま私が選ばれて会いに行ったのです。52歳の A さんは6件の窃盗事件で逮捕されました。空き巣に入り、ペットボトルに貯められていた小銭などを盗んだりしたのです。ペットボトルの小銭を銀行で換金したために A さんの犯行が発覚したのですが、そのどれもが被害額が5000円程度のものでした。実は A さんは刑務所に入ったことがありました。刑務所を出た後、もう罪は犯さないと決意し、刑務所に入っていたことを隠して大きな会社の工場に勤めました。しかし、どこからか刑務所に入っていたという噂が広まり、工場を辞め、会社の寮も出なければなりませんでした。仕事も住む家も失った A さんが、さまよい、たどり着いたのは、ふるさとの町でした。そこで空き巣に入るなどし、盗んだお金で生活していたのです。そのような事情を私に話す A さんは、人のものを盗むのはいけないことだと言いつつも、どこか自分を受け入れてくれなかった社会が悪いと考えているようでした。刑務所を出た後、再び罪を犯した A さんは、被害弁償をしても刑務所に戻ることになるだろうと思われましたが、ふるさとの父親に頼んで、被害弁償をすることになりました。A さんは就職のために家を出た後、ほとんど父親に会っておらず、最初は躊躇していましたが、自分の罪を償う必要があると思い、決心したのであります。80近い父親は、一軒一軒被害に遭った家を息子のために頭を下げて回りました。そのうちの一軒は、顔見知りの方で、顔を真っ赤にして恥ずかしそうに頭を下げていました。被害弁償の帰り道、A さんが昔遊んでいたという川の脇を車で走っているとき、父親は川を見ながら、小さい頃は本当に素直で優しい子でした、とつぶやきました。遠くを見るようにつぶやくその表情には、A さんの更生を信じようという父親の決意が見えました。次の日、これらのことを伝えると、A さんは泣き崩れました。自分がしたことがこんなにひどいことだったとは思わなかった。泣きながら A さんはもう二度と罪を犯さないと何度も繰り返していました。結局、A さんは刑務所に行きましたが、裁判の時も父親の前で悪いことをした、と泣き崩れていました。A さんに自分の罪を自覚させ、悔い改めさせたのは、A さんを信じ、すべてを受け入れた父親の姿でした。私たちは一人で試練に立ち向かうのではありません。この A さんには父親がいて、その父親がですね、A さんの代わりに謝罪をしていました。私たちもまた同じであります。主は罪深い私たちと共におられ、私たちを信じ、愛しておられるのです。 そして現在ですね、天の至聖所において私たちの罪のために取りなしをしておられます。しかしですね、やがてそれも終わる時が来ます。主が私たちを迎えにやってくる時が近づいているのです。私たちは心からですね、悔い改めて主に会う備えをしなければなりません。私たちは罪人の心から罪が取り除かれ、主の御姿へと完全に変えられる時に、その時私たち自身の心もまた主の心もですね、本当の意味で悲しみから喜びへと変えられることになるのであります。そして全宇宙がですね、愛の神を高らかに賛美することでしょう。来たるべき世において主は人の目から涙を全く拭い取ってくださる。もはや死もなく悲しみも叫びも悩みもない。先のものがすでに過ぎ去ったからであると書かれています。そこに私たちの真の希望があるのではないでしょうか。最後にですね、素晴らしい御言葉の約束を2つほど読んで終わりにしたいと思いますが、エレミア書31-12-13。彼らは来てシオンの山で声高く歌い、主から賜った良いもののために穀物と酒と油および若き羊と牛のために喜びに輝く。その魂は潤う園のようになり、彼らは重ねて憂えることがない。その時乙女たちは待って楽しみ、若い者も老いた者も共に楽しむ。私は彼らの悲しみを喜びに変え、彼らを慰め憂いの代わりに喜びを与える。もう一つ、イザヤ書61-3。シオンの中の悲しむ者に喜びを与え、ハエに変えて冠を与え、悲しみに変えて喜びの油を与え、憂いの心に変えて賛美の衣を与えさせるためである。こうして彼らは義の樫の木と唱えられ、主がその栄光を表すために植えられたものと唱えられる。お祈りいたします。愛と憐れみ富田も地なる神様、あなたの計り知れない大いなる愛を私たち一人一人に賜ってくださり感謝いたします。私たちはあなたの御心を理解できない時も多々ありますが、どのような時にあっても私たちは謙遜にへり下って主を信じ、あなたが悲しみから喜びへ変えてくださる力を持っておられることを信じて、すべてを委ねあなたに従っていくことができますように助け導いてください。主の御心を主と共に、またこれからの人生を歩んでいくことができますように助け導いてください。このと祈り、救い主なる主イエスキリストの御名を通してお祈りを捧げいたします。アーメン。